んにちは。若手とおっさん、略して W2OFM エピソード217です。今回は最近よく朝まで飲んでいる平方と、
諸行無常を感じています古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しております。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、
ということで、
はい、まあ、毎回ご無沙汰しております。
いや、そうですね。なんかいつも聞くんですけど、前回いつ撮ってたんでしたっけっ
ていう。確かに。そして調べてはなかったんですが、
3ヶ月前ぐらいとかですか。
そんなものか
でしたっけ。
ああ、いや、
なんか
2024年3月25日。
そうですよね。あの、東京マラソン走った後に収録したのは覚えてるんで。
そうです。
そうですね。
ね、そしてまた、
そうですね、
東京マラソンのエントリーの時期が近づいてきたんで、その辺の話も、
ね、
はい。聞きたいかなと。
ですね。はい。
夏ですよ。
そうですね。もうなんか、ね、暑すぎますね。
暑すぎますね。
やばいっすよね。
なんか確か去年も梅雨の時期がめちゃくちゃ暑くて、はいはい、梅雨が明けたらあんま暑くなくなったみたいな気がしてます。
ああ、確かに、うん、そうっすよね、
うん、今年はどうかな。
そのね、なんか暑い日が暑い日が続く期間が短いのは、まあ、とてもあのいい、望ましい。走ったりするのにはすごいいいんですけど。
確かに。
うん。そうなんですよね。まあ、あの、涼しくなってくれるなら、それは、全然ウェルカム。自分としては。
まあそうですね。
まあ、
今は暑いと。
そうですね。
めちゃくちゃ暑いですね。
湿気も、ね、あって、早く、梅雨明けてほしいなっていう感じですね。
確かに。
はい。
はい。そんな中。
じゃあ、ネタの方、そうですね。
行きましょう。
あの、そうですね。なんか、いつもガーミンのこと喋ってるなって思えば、思うんですけど、あの、そうですね。なんか、マラソンの、なんか、レースのために、あの、活用、できないかっていうのをちょっといろいろ考えてて。で、そういえば、なんかその、東京マラソンに出た時も、特にその、ガーミンの機能で、その、なんかレースのための機能って別に使ってなかったんですよね。
はい。
で、ちょっと、まあ、試しに使ってみたら、なるほどと、なかなかいいぞこれはっていうふうに思ったんで、ちょっとそれをシェアしたいなって。
なるほど。興味あるかも。あの、なんでしょうね。みんな、こう聞いてる方に通じるかわかんないですけど、私も、まあ、はい、私はエントリーレベルのガーミンのスマートウォッチ使ってるんですけど、それにもレースの、そういう機能ついてるんですよ。でも、あんま使ったことなくて。
はい。
理由は、あの、大体、記録はストラバで撮っているみたいな。
うん。
ところがあるんで、ちょっとその辺の話も含めて聞けると嬉しいなと。
ああ、そうですね。で、まず、その、なんですかね、ガーミンの方で、その、レースの登録っていうのができるんですよ。
レースの登録？
はい。だからこれは、スマホのアプリの方から、なんか、その、まぁ、あ、ちょっとあんまり細かい、あれは、操作の仕方とかは説明しないですけど、省略しますけど、
はい、
なんか、そう、トレーニングのなんか計画みたいな項目があるんですよね、アプリで。
はい、
そこでなんかレース、なんかレースを、検索して、で、それをセットするみたいな、なんかできるんですね。
ほう。
できるんですよ。
なるほど。
まあ僕別になんか出るレースがあるわけじゃなくて、全然なんかここに定めて、このレースに出るから、 あの、っていうので設定はしてないですけど、
はい。
試しになんか、10月に開催される、なんか、横浜マラソンを、ちょっと設定してみたんですよ。
はい。
で、その設定するときに、なんかあの、目標、タイム、
はい。
とかの設定ができて、はい、まあ、これが、まあ、肝なんですけど、
はい。
まあ、目標なんかその、目標のフィニッシュタイム、
はい。
の設定をすると、はい、まあ、設定ができるんで、それをやるんですけど、
はい。
そうするとですね、おすすめワークアウトっていうのが、まあ、もともと、自分も使ってたんですけど、
はい。
それはなんていうんですかね、毎日のトレーニングのメニューを、なんか勝手に組んでくれるっていうのがあって、で、そうすると、その、スマホ、ガーミンのスマートウォッチの方で、なんか、ランとか、ある、なんか、選ぶじゃないですか。
はい。
走り始める前に。そうすると、もう組まれた、その、メニューが、なんか出てくるんですよね。で、今日は、なんか50分をこのペースで走りましょうみたいな感じで。で、日によって、その、なんていうんですかね、なんかスプリントって言って、なんか、すごい結構ダッシュするのを、何回も繰り返したりとか。
しんどそう。
そういうのが出せるんですけど、
はい。
それが、そのレースをベースにして、計画されたものになるんですよね。
すごい。
だから、結構そのマラソンの、まあ、いろんな、結構本とかブログとかで言われてる、その、フルマラソン、例えばフルマラソンのレースに出るためのトレーニングメニューみたいな。
はい。
のがあって、言われてるやつがあって、例えばその、半年前ぐらいがちょうど一番、準備して、なんていうんですかね、自分の出せる力フルに、出せるのが大体半年って言われてるんですよね。
なるほど。
で、その半年間の中にもなんか、こう、フェーズがあるんですよ。
はい。
なんか、ベースの走力は、なんか、こう、持久力をこう、なんか、身につけるフェーズと、うん、なんかそのビルドアップフェーズって言って、なんかその、そう、タイムを、縮める、なんか、なんていうか、なんていうんですかね。結構速いペースでも走ったりとか、
はい。
して、その、ペースを、上げるフェーズとか、
はい。
で、なんかレース直前の、なんか、2週間、1ヶ月ぐらいかな、はもう調整期のフェーズに入るみたいな。
なるほど。
そうすると、やることが全然変わってくるんですよね。その、なんていうか、トレーニングも。
はい。
で、さっき言った、その、レースの登録をすると、例えば、だから、10月に、開催されるマラソンをセットして、まあ、目標を設定すると、まあ、そこから逆算して、そのフェーズごとに、やること全部組んでくれるんですね。その、ガーミンの。
はい。
方が。で、10月なんで、自分は今なんかその、ちょうど、ベースフェーズっていうのを、もう終わって、まあ、ベースフェーズはなんか、
すごいな。はい。
結構なんか自分の走力としては、かなりゆっくりなペースで、ですけど、なんか毎日、その50分ぐらい走るみたいな、感じのやつが組まれてて、
はい。
それで、まあ、全然、結構楽にこなせちゃうぐらいなんですけど、
はい。
それがだんだんじわじわ、なんていうんですかね、時間もちょっと上がってくるし、
はい。
ペースも、ちょっとずつ上がってくるんですよ。
なるほど。
で、まあ、今なんかその、ビルドアップフェーズっていうのに入ってて、
はい。
そうすると、なんかその、行き地層って言って、まあ、結構、なんていうんですかね、心拍数が上がるぐらいのペースで、
ほう、
それで走るのを週になんか2回ぐらい、なんか挟む感じで、っていう風になんかこう、なんかトレーニングの内容が変わってくるんですよね。
へー。
っていうのがあって、 まあ、一旦なんかそれになんか乗っかってみようと思って、ずっと今続けてるんですよ。
あ、そうですね。なんかすごい気になる。
そう、そうすると、ちょっとこれはモデルによって変わるのかもしれないですけど、
はい。
あの、予想タイムが出せるんですよね。
いいな。はい。
自分の今の、なんていうか、実力？
はい。
が、どんなもんかみたいなのは、あの、まあ、予測タイムか。なんかその5キロ、10キロ、ハーフ、あとフルマラソン。
はい。
で、あの、何時間何分で、ゴールできそうみたいなの出してくれるんですよ。
なるほど。
で、まあ、それは自分ずっと前から、あの、結構見てたりはするんですけど、なんか、一応そこに、なんていうんですかね、反映されるんで、
あの、はい、
自分の設定したいその目標タイムに、まあなんとなくちょっとずつ近づいていってるみたいな、ゆっくり。っていうのは一応感じられるんで。
それめちゃくちゃいいっすね。
そうなんですよね。だからなんか、一旦なんかその、用意してくれたメニューを、とりあえずこなして、見ようかな、みたいな気持ちになっている感じですね。
あ、ちょっとお聞きしたいことがあって、あの、
はい、
平方さんもストラバ使ってますよね？
使ってます。
あ、そうだ。なんか、有酸素運動やらない人に、なんかストラバって、はい、多分通じないんですよね、ストラバって言っても。だから一応、説明すると、あの、そう、自転車とかランとかの記録をシェアできる SNS っていうんですかね。
うん、そうですね、うん。
有酸素運動系やってる人はめちゃくちゃメジャーだと思ってます。はい。で、うんうん、私はストラバに登録した記録がガーミンに反映されるように設定してるんですよ。
はい、うん。
で、逆ってできるんですか？
あ、だからガーミンで、
はい。
記録したのをストラバに反映するってこと
ですです。
ですよね。あ、
はい。
あの、自分はそうしてますね。
ああ、じゃあできるんだ。ちなみにそっちだけ？そっち方向だけ？
ああ、そうですね。そっち方向だけですね。
ああ、
そうそうそう。
双方向できるのかな？ちょっと気になる。
双方向。ああ、でも、あれですよね。だから、どっちもやっちゃうとダブっちゃう？
ちょっとね。
方がダブっちゃうの？
なんか、
あ、どっち
か。合わせ鏡的な。ならんかな。
そうですね。
はい。あ、なるほど。でも、わかりました。ガーミンからストラバできるんですね。あ、じゃあ、ちょっと、今の記録の話、ね、めちゃくちゃ、なんだ、イベントドリブンで、なんだ、なんつうの、
はいはい、
メニュー作ってくれるのすごい気になるんで、ここで使ってみたい。
そうですね。
で、うん。
じゃあ、すごい、なんか、おすすめです、
うん。なるほど。
で、
はい。
で、一個だけ、あれですね。僕、この、ガーミンが出してくれる予測タイム。
はい。
予測タイムが、とんでもないタイムになる、なってるんです、大体。
とんでもない。
いや、そんな記録無理だよっていう。
あ、早いという意味で。
そう。大体自分、まあ、フルで、まあ、この前東京マラソンの3時間53分。
いや、めちゃくちゃ早い。
なんですけど。
はい。
なんか、で、その時で、もう3時間30分みたいな予測タイムが出てたんですよね。で、3時間半とか、いや、無理よって。
30分短縮か。いや、すげえな。
それはさすがに、ちょっと無理っすよっていう。
昨日30秒くらい縮めろみたいな話？
そうそうそう。あんたはこんぐらいの実力あるよって、なんか、言われてるけど。
タイム無茶おっしゃる。
そう。それは無理ですってっていう話なんで。なんか、結構調べ、ちょっとなんか、見てると、他のブログとか。
はい。
やっぱりその早めのタイムにはなるっぽいんですよね。
ああ、なるほど。
どうしても。
だから、You can do it と。
一応、
はい。
そうそうそう。で一応なんか、こう、個人的にそれを補正して、
はい。
予測タイムプラス、まあ15分ぐらい、自分の感覚だとですよ。
はい。
プラス15分ぐらいが実際の、出せるタイムかなっていうぐらいの なんか感覚ですね。
なるほど。
なんで、その、マラソンの大会の、目標設定、ガーミンの方の目標設定も、そのぐらいの時間にしてるっていう感じですね。だから、一応自分目標タイム3時間40分に。
早い。はい。
まあ、実際のその、ね、目標タイムが3時間40分なんで、ガーミンの方の設定はそこからマイナス15分。
なるほど。
で、そう、3時間25分とか、を目標にしてるんです。
あ、
で、そうすると。
3時間25分にする。
あ、そうですね。
お
目標に、
はい。
すると、あれですね。なんていうんですか。こっちの、ガーミンの方の、そのトレーニングメニューも、ガーミンの予測タイムに近づけるようなメニューにしてくれるんで。
はい。
だからそのメニューをこなすと、最終的に、その、なんていうんですかね。自分の本当に実力値の、タイムに、なんか近づけるんじゃないかなっていう。
ええ、あ、ごめんなさい。なるほど。私な勘違いしていた。目標タイムが、はい、実際のアクチュアルな目標タイムが3時間45分だとして、はい、私はてっきりガーミンには4時間って入力するんだと思ってました。
ああ、ごめんなさい。
そうじゃないんですね。
僕が言ったのは、そう、僕のちょっと伝え方があれだったかもしれないですね。あ、そうなんですよね。そうですね。ガーミンの予測タイムが、
はい、
早いんですよ、
ね。早いんですよね。
実際のタイムより。そうですね。だから、
3時間45分が目標です。で、3時間45分って入力しちゃうと、
はい、
日々のトレーニングの運動強度はちょっと低いっていう意味。
あ、そうです、そうです、そうです。
あ、なるほど。
予測、目標タイムを3時間45分にしてると、ガーミンの、その、方の予測タイム。
はい。
を、そっちに近づけるようにメニュー組まれちゃうんですね。
はい。
だから、でもその予測タイムっていうのは、実際にその積み上げられてきた、なんていうんですかね、自分の走った記録から予測しているタイムが、僕がさっき言った、その、あんた、今こんだけ頑張れるよっていう、なんか、走れるよっていう、その、実際のね、タイムとはかなり乖離してる、めちゃくちゃ速いタイムになるんで、
はい。
そう、その、なんていうんですか、大会セットし、その、大会で、実際の目標の、
はい。
時間にしちゃうと、はい、そうなんですよ。強度が下がっちゃって、
うんうん、
ガーミンの方の予測タイム、
はい。
が、なんだろうな。本当はなんか、早いタイム。
なるほど、なるほど。
本当は早いタイムをこう、提示してくれる。
はい。
それが、そう。
わ、わかった。ごめんなさい。私が勘違いしていた。
実際のタイムに、はい、あ、そう。実際のタイムになっちゃうと、
はい、はい。
それはまた、実際はもっと遅いっていう。
はい。あ、いや、分かった。ごめんなさい。うん。私が勘違いしていた。きっと、これを聞いてるリスナーの方は、古山アホだなと思ってると思う。
いや、
なるほど。あ、よく分かりました。
分かりづらいです
ね。いや。
はい。
なるほどね。
そうなんですよ。そうです。で、そうですよね。で、僕はなんかこう、欲張って今、すごい、
はい、
そのレースタイムは、めちゃめちゃ早い時間にしてるんですよね。
はい。
目標タイムを3時間15分にして
ちょっと待って。だいぶアスリートの。すごいな。
だから、結構、目標タイムが、本当に実際のガチの目標タイムは、3時間30分ぐらい、
ね。はい。はい。
で、これ本当にいけんのかなって、ちょっと実験的にやってて。
時間半
で、そうすると、割とガチにきついメニュー組んでくるんですよ。
大丈夫かそれ。はい。
そう。で、ちょっと、わかんないのは、トレーニングメニュー組んでくれても、あれなんですね。ガーミンは、例えば日々の睡眠時間とか、リカバリーのための、活動
はい。
と、 あと、だから実際のその運動強度で、ダメージを負った分とか全部その計測してるんで、あの、メニューも変わるんですよね。はい、それに応じて。
ですね。
ちょっと、あの、そう、組んだトレーニングのメニューよりも、あの、ダメージがちょっと大きかったら、次の日の、あの、メニューが変わるんで。
いいなぁ。
ちょっと。それでやっていくと、そうなんですよね。あの、で、ちょっと、な、優しめなメニューに、こう、ね、変わってって、で、また自分の、その、なんか、持久力とかが、上がってきて、またその、ちょっと強度を上げるみたいな。その、メニューの方も常に調整してくれるんですよね。っていうのがあるんで。
うん。平方さんがやっぱお高い、お高いガーミンのやつをつけてるから、かもしれない。
ああ、そうなのかもしんないですけど、そうですね。
まあちょっとそれ私もやってみたい。ね、やってみたいです。はい。
一、うん、回ちょっと見てみた方がいいかなと。
そうですね。ちょっと場合によっては、レース用に、ガーミンウォッチ別の買おうかなとか思うかも。
ああ。
うん。毎日はつけられないけど。
そうですよね。
うん。なんかトレーニングしてる、でもトレーニングしてる時だけじゃ意味ないか。意味ないよな。
あ、まあ、そう、できたらそうなんですよね。うん、常につけて、全部記録取っといた方が、
ですよね。はい。
いいですけどね。
なるほど。
はい。そうですね。
いや、いいですね。この、ちゃんと、なんすか、運動とテックの融合というか。
そうですね。なんか、うん、非常に一応テック。
テックですよ。
テックをちょっとなんとか絡めて。
なんとかでも全然ガッツリ、ガッツリ絡んでますよ。
大丈夫ですか、
はい、大丈夫です。大丈夫です。
まあ、自分とかそんな感じですかね。はい。
はい。あ、どうしようかな、うん。じゃあ私もちらっと、そうですね。ここくらいで話したいかな。はいはい、私は、何度も言ってるんですけど、腕に30グラム以下のものしかつけられないという病気に罹患してるので、はいはいはい、ちょっと、Apple Watch をはじめ、ガーミンのお高いやつも、だいたい40グラム超えてくるんで、ちょっとつけられないかなっていう感じなんです。はい、はいはい。で、ずっと、ガーミンのビボスポーツっていうモデルを愛用してました。
はいはいはい、
なんか記録を見た2018年の10月くらいから今使ってるんですけど、最近バッテリーが24時間持たなくなってきたんですね。
ああ、はいはいはい。
さすがに24時間持たないとしんどいってことで買い替えました。
そうですね。
うん。買い替えたのが Vivo Smart 5っていう、まあ似たような外観のモデル。なんか腕時計っていうよりは、
うん、
リストバンドっていう感じのやつ。
はいはいはい。
これが確か、ね、うん、グラム的に言うと28グラムだったかな。なんで、うん、私の基準はクリアしている。
なるほど。
はい。で、
はいはいはい、
もう1ヶ月くらい使ってるかなって思うことなんですけど、思うことについて。あ、ちなみにこれ、はい、1万8000円くらいで Amazon で買えるんで、結構お財布にも優しい感じです。
ああ、いいですね。
はい。で、
はいはい、
比較して思うかなんですけど、ちゃんとバンド部分が交換できる作りになっている。
ああ、はいはいはい。
何を言ってるんだと思うんですけど、ビボスポーツは変えられなかったんですよ。
変えられないんで、なるほど。
うん。
な
ん
かバンド一体型っていうか。
そうそう、うん。まあ軽くするためなんでしょうけど、だからでもバンド切れるんで、切れた後、うん。なんか他のモデルのバンドを流用して使ってました。
ね、ああ、なるほど。
はい。そうじゃなくて、まあそういう、なんですか、純正のバンドがあるのはありがたいなと。
で、
あとマイナスなんですけど、ディスプレイが常時点灯じゃなくなってる、はい、平方さんのってずっとついてます？
あ、ついてないですね。
ああ、なるほど。
はい。自分のやつも、なんだっけな、アモレット、
はい、
っていう、なんか、ちょっと、そう、僕も古い、ガーミンのフォーランナーっていうモデルで、はい、フォーランナーの、ずっと、ちょっとその、あれですね、あ、機能がまあそんなに豊富じゃない、
はい。
モデル使ってたんで。
はい、まあ、豊富じゃないから、まあいいよ、はい。
あ、で、それを買い替えたん ですけど、はい、買い替える前と比べたら、その大きく違うのは、画面めっちゃ綺麗になったんですけど、
はい、
その、多分消費電力を抑えるためだと思うんですけど、
はい、
あの、常時は、あの、表示されないんです。
あ、ですよね。あの、
で、ジェスチャーで、あの、はい、表示されるようにはしてるんですけど、
うん。
そうですね。なんだろう、
ディスプレイの種類、液晶の種類なのかな。別に発光してるわけじゃないけど、常に見えてるみたいな。あれじゃなくなったのはちょっと残念だなと思ってます。
うん、僕もそれは思ってました。
うん、割とジェスチャーって反応しないこともなくないですか？
そうそうそう。そうなんですよ。そうそうそう。いや、めっちゃわかります。あと、やっぱ微妙にこのタイムラグがあるんで。
あ、そうそう。
すぐに時計確認したいときに。
めちゃくちゃわかる。
若干こう。
めちゃくちゃ
ワンテンポ遅いっていう。
そう。まさにワンテンポ。ね
あるんですよね。
そうなんですよね。そっか、平方さんの最上級モデルでもそこは、なんというか、あえてなのかな、その。
あの、そう、デフォルト設定が、そうなんですよ。で、変えることもできるんですよね。
はい、なるほど。
ただ、変えると、また消費電力がね、うん、増えちゃうから、っていうのはあるんで、
うん
まあ、一旦ちょっとあの、言われた通りに従って見てるって感じですよね。
なるほど、
うん。
はい。というわけで、私はちょっとそこはマイナスかなと思ってます。
はいはいはい。
はい、あと、次ですね、うん、あの、平方さんに聞いてたかな。ボディバッテリーっていう機能が、まあ、使えるのかと、
はいはい。
はい。で、これ見て、あ、今日も低くなってるみたいな。はいはい、
あ、ボディバッテリー、そうですね。僕めっちゃ見てますね。ほぼ毎日、毎日これを気にしてたりしますね。
気になりますね。気にしますね。
あれなんですよね。なんかその、睡眠スコアって。
出ます。あ、これも今まで出なかったんですよ。単に睡眠の長さとかだけ計測してくれてたんですけど、今スコアが出ます。
はいはい。ああ、そうですよね。で、これ睡眠スコアだけだと、
はい、
あんまり、なんか本当の質が判断できなくて、
はい。
っていうのも、なんか、その夜間の心拍数の変動。
ああ、はい、なるほど。
変動、まあ、睡眠スコアにも反映されるのかな。だけど、実際にはボディバッテリーの方で、その、どれだけ、回復したかみたいなのは、こっちの方が判断できるんですよね。
これはだいぶ信頼性が高い。
と、思ってますね。なんか、そこが、もう明確に、なんかその、お酒を飲んだ日と飲んでない日で、めちゃめちゃ差が出るんですよね。ボディバッテリーの。
いや、もう、平方さんが言うならばもう、間違いないですよ。
夜間、だから、お酒飲むと心拍数が、ちょっと上がっちゃう
んですよ、ね。上がる、そう、下がってくれないんですよね。そうなんですよね。
そうそうそう。だから、それがやっぱり、リカバリーの質に、
うん、
まあ影響するのは当たり前なん
ですけど。まあ絶対ですね。
確かでき
ないね。
そこが可視化されるのが、なんかすごいいいなって思ってます、
ね。まあそうですよ。だから私はそれ見て、あ、今日もちゃんと回復しきってね、みたいな。あとは、
ああ、そうそうそう。
はい、ウォッチしてます。
ありますね。
はい、
結構あれですか、お酒は飲まれ。
飲んじゃいますね。ダメですよね。お酒、ちょっと、例えば、一週間くらい抜いて、ちゃんと質の高い睡眠とって、自分のボディバッテリーがどうなるのかっていうのを見ないといけないですよね。
ああ。そうっすね。
それが見れてないです。まだ見れてない。はい。まあ、あと、はい、個人的に嬉しいのは VO2 Max も見れるようになったと。
あ、はいはいはいはい。
はい。で、そのためかどうか、そう、ようやく、そのためかどうかわかんないですけど、フィットネスエイジが、わかるようになって、それ見て喜んでます。はいはい
はい、ああ、なるほど。
はい。
そうですね。なんか
あなたは、
結構気になりますよね。
そうそう。あなたの年齢のアベレージに比べてこんなもんですよみたいな VO2 Max が出て、で、
はいはい、
まあ、フィットネスエイジも、まあちょっと低めに出るんですけど、これガーミンがやる気を出させるために低めに出してんじゃないかという疑惑が。だいぶあるんですけど、それ見てちょっと喜んでますね。
はいはいはいはい、ああ、そうですね。VO2 Max は、そう、あとその、 あれですよね。なんか健康年齢とか。
そうですね。
それも結構気になりますよね。
めっちゃ気になりますね。めっちゃ気にしてます。
かなり見ますね。
今、なんか私は、うん、まあ、実年齢は51歳なんですけど、フィットネスエイジは43歳って言ってくるんで、まあ、まあ、ちょっと嬉しい。
めちゃめちゃ、あれですね、若いですね。
そうですね。これ、うちに体重、なんだろうな、年齢を測ってくれる体重計もあって、あなたの体重だと、こんな年齢ですよ、みたいな。それだと、ほぼ一致するんですよ。肉らしいことに。あ、体組織系か。体組織から、はいはいはい、年齢を出してくれる。ね、くそーとか思ってるんですけど。
うちもそうですね。結構。
あ、やっぱり。
うちのヘルスメーターも、そうなんですよ。
あ、でも、平方さんは、ヘルスメーター、ちゃんと若いんじゃないですか。
なんですけど、ガーミンの方が、あれですね。もっと若く出してくる。
やっぱりか。やっぱりか。ガーミンにくい
ですね。自分だとあれですね。そう、実年齢今42なんですけど、フィットネス年齢32。
32。あ、だいぶ、めっちゃ若い。
確かに。
あ、でもマイナス10歳くらい目標に行きたいな。もうちょっと若返らないと。
で、VO2 MAX ってなかなか上がんないんですけど。
これ上がってくれるんですかね。
上がります、上がりますね。
あ、マジっすか。
本当に。運動を習慣化、本当に日々運動してると上がってきますね。
うん、あ、
で、その、さっき言った、うん、僕が言った、その、そう、目標設定して、
はい、
メニューをこなしてると、上がっていきました。なんか、今までよりも全然早いペースで、VO2 MAX がグインって伸びて。
すげえ。ガーミンすごい。
調べると、その、なんですよね。その、ワークアウトって呼んでるんですけど、ガーミンが。その、
はい。
トレーニングメニュー。
はい。
そのワークアウトをこなしたやつの履歴って、もうちょっとなんかちゃんとガーミン分析してくれるらしくて。
へ
ぇ。なんかそういう、いろいろ指標にも、なんていうんですかね。より、なんか影響するというか。らしいんですよね。
なるほど。
だから、一応、はい。まあ、どうなるか、もうちょっと見てみよう。
めっちゃ興味あります。
すいません、ぶった
切り。いやいや、私もやってみようかな。いや、もう大体話したいことは話した。いや、すごい良かったですよ。私絶対、ちょっとガーミンのその、レース登録、やってみますよ。
はいはいはい。あ、そうですね。多分これは、うん、どのモデルでもできる、気がするんですよね。
うんうん、あ、そうですね。
基本
アプリにそのメニューがあるのは発見しました。
ああ、はいはい。そうですね。ワークアウトのおすすめが、そうか。そうですね。スマートウォッチの方で出るかどうかっていうのはちょっと。
あ、そうですね。確かに。
モデルによって変わるかもしれないですけど。うん、そう。それがもし出るようだったらちょっと一回試して。見てもらったら。
やってみます。
って感じですね。
やってみます。
はい。
ありがとうございます。はい。
はい。
あ、だいぶ長い。じゃあ今回この辺です
か、ね。そんなとこですか、
はい。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。